皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お変わりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、すっかりと秋が深まってまいりましたけれども、まだ紅葉はまだかな、もうちょっと、
もう10月ももう
真ん中ですもんね。
え、真ん中ですか。
はい、もう真ん中ですよ。
もう終わりのちゃうんですか
そんな感じですよね、うん、朝晩が寒いからね。
ねえ、
あの夏が嘘のようだったようですね、うん、ほんまに怒ってたんやろかみたいな、ね、はい。まあそんなこんなでね、また季節の一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は、先週に続き寒露ですね。秋の冷気によって梅雨も冷たく凍るという、そんな意味なんですね。
お、
寒いんですね、やっぱり
寒いんです
ね。二十四節気は本当にいつも監視しますね、やっぱりちょっと早いから、
ね、よくできてますね本当に
ね、はい、普段こう気づかないじゃないですか、うんうん、まあ、季節の移ろいとかも気がついたら長袖着てましたみたいな感じでね、二十四節気っていう気は2600年前に中国の黄河付近で誕生した暦と言われてますが、2600年って言ったらすごいですね。
ねえ、そんな前にそうやってあんなんですね、あの考えられたというか、
まあ、だから農耕のね、うん、必要なことがずっと暦に書かれてたんでしょうね、はい、日本の気候も必ずしも一致しない面があるというそうなんですけれども、うん、毎年同じ時期に同じ節気がこう巡ってくることから農業の目安となったそうですね。
な
るほど、はい。まあ、私はこう山暮らしなので、こう例えば風の向きとか、うん、そのいつも言ってますけど土の匂いとかね、葉っぱ の, そのこう裏返ったら次の日雨が降るとか、いろいろなんかそういう自然の関わりもすごく多いんですけれどもね、うん、都会暮らしの人はやはり知らない間に冬になってたってこともありますよね、うん、だって電車乗ったらいつも同じ温度、
まあね、あの都会は ね, ね、
どうでしょう、
そういうとこありますね、
ですよね、
う
ん、そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間はキリギリスとにありという時期ですけどね、キリギリスというのはコオロギのであるという、説もありますけども、初めはこう野にいた虫たちが秋でちょっとね寒くなってくるじゃないですか、うん、それでこう人の家に近づいてきて軒下で鳴いたりとかするというものですね。
キリギリス最近見ます。
キリギリスってどんなんかな、あバッタみたいなやつやわ。
そうです、ね、おとぎ話とかによく出て
きます、ね、ますよね、うん、でバッタはこうほら顔がこうちょっと分かりにくいけど、
はい、
キリギリスってこう前にちゃんとこう顔とかついてなかったっけ
まあそんな感じですね。
ですよね、はい、コオロギもね、うん、この間お風呂場にいてたからこう捕まえて外にこう投下してましたけど、うん、もうすごい泣いてますもんね、うんうんうん、さて今日はね、まあ、10月ということでちょっと心寂しくなるのかな。ココさんがこう亡くなって、うん、まあ、散歩も行かなくなって、なんかね寂しいんですよね、やっぱり未だにもう3年になるのかな、ね、でこの間実家でね、はい、犬とか猫さんは亡くなってからすぐに転生するらしいよって言ってたんですよ。でどこからの情報からかこうプリントアウトした記事をね見せてくれたんですよ。でそんなことからこう随分に前にね、まあ、前世療法とか未来世療法とか輪廻転生っていう本がね、
はいはい、
家にもあるんですけど、うん、その本をちょっとやっぱり散策したんですよね、うん、家で探して、うん、で犬とかってなんかいる気配とかしません？
やっぱりそういう思い出というか ね,
ね、
なんか、
あるよね、
ふとね、そう走ってる姿とか、
そうそう、まあ、家にいてる時にピアノ練習してる時にね、うん、あいつもここにいたなとか思うんですよね、
うんうん、
だからきっともしかしたらもう ね、そんな早く転生するんだったらもうどっかに生まれ変わってるのかなとか思ったりとかしてね、うんうん、まあ、そんなことからね、ちょっとその前世療法のこととかを本棚に行ったんですよ、
うん、
そういうすぐに転生するっていうからちょっと探してみようと思って、で意外とねその多いんですよ本棚に、その本屋さんのね、今までだったらあの森田健さんのね、うん、生まれ変わりの村っていう本がそのちょうど出版される前に冊子にで送ってきてくださってたんですよ家に。それで生まれ変わりの村っていう本をね、
うん、
出版される前に冊子の時によく送ってきてくださってたので読んでたので、
はいはい、
それは知ってたんですけど、まあその輪廻転生といえばもう森田健さんというイメージでしたけども、最近はこういろんな本が出版されててですね、
うん、
前世療法137回前世を持つ少女っていう本がちょっと目についてパラパラ、そう137回、うん、中野秀美さんっていう女子の方が、
ね、
これはすごいと思って本を開けてみたんですね、
うん、
まあ、その話をちょっとしようかなと思って今日は思っておりますけれども、
わ興味深いですね。
でしょ、
はい、
やっぱみんな好きなんですね。はい、さてラブフォーシングス、この後は蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして番組後半ではね前世療法の話で、今日はお送りしたいと思っております。素敵な30分をラブフォーオールシングス。蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もう秋で ね皆さんもあの過ごしやすくなってるんですけども、
はい、
まあ、先週もちょっとだけお話しましたけど秋に多い不調、
あーね、多いですね、
これは夏の疲れとかで ね、うん、
はい、言いますね、
出てくる不調なんですけども、今日もちょっとあの不調、まあ、体の不調ですね、少し感じるときに、
はい、
日々の暮らしでね、
はい、
もうあの非常に、まあ、あの体にいいと言いますか、あの心がけることをね、
はい、
今日あの5つほど簡単にお話したいんですけども、はい、あのこの日々の暮らしでね不調を防げますんでね。
あ、そうですか、
はい、皆さんぜひあのお試しいただきたいと思います、はい、
ま
ず1点目はですね、
はい、
呼吸は鼻から、
あ、
それから胸を広げてっていうね、
は
い、一つ皆さん試してほしいんですけども、
はい、
あの鼻でね呼吸をこうゆっくりしていただいてね、
はい、
であの胸を広げてね、
はい、
あの鼻からこうゆっくり、まあ、あの外に出てやっていただくのが一番いいんですけどね、
はい、
まあ、あの呼吸のリズムがね、
はい、
まあ、深くゆっくりになってですね、
はい、
気持ちが落ち着くと言われてますので、ね、
なるほど、
まず1点目は呼吸は鼻から胸を広げて一度試していただきたい、
はい、
それから2点目はですねやはりあの日光を浴びるというのが大切なので、
あ、そうですね、
まあ、1日のスタートできましたら皆さん、晴れてる日はですね、
はい、
外で日光に当たってですね、
はい、
まあ、あのおはようということで、まあ、お日さんに当たってほしいと、
はい、
それから、まあ、あの朝食食べられる方はですね、まあ、ご飯食べていただくというのがいいかなと思います、
はい、
それからですねこれ3点目は非常に面白いんですけどね、あの皆さんもスマホは絶対見ますけどね、はい、これはあの顔の前で見てほしいんです。それどういうことっていうんですかね、
う
ん、そうなんですよね、スマホ見るときにね、うん、皆さんちょっと、こう下の方で見ますと頭がこう下がってきます。そうしますと、
うん、
ずっとそのおのずと視線が下がるとですね、
はい、
これ頭にこう、頭の重さって皆さんご存知ですよ、ボーリングぐらいのね、
そんな重たいな、
うん、球の、まあ、イメージがあるんですけども、
はい、
まあ、やはりずっとね下向いてますとね、あのミサップが言いましたようにね、肩も凝りますしね、
本当ですね、
肩こりにつながります。ですからスマホはですね顔の高さに持ち上げて、
持ち上げて
見るようにしてください、
はい、
それからですね先週も少しお話しましたけども、長く座っているとですね体良くないんです。パソコンずっとされている方は、
はい、
できるだけですね1時間に1回はこう背伸びしたり立ち上がってね、
はい、
体をこう立ち上がる癖をつけてほしいというのと、
はい、
最後もうお風呂の話いつもしてますけどね、
はい、
お風呂もね寝る2時間ぐらい前に入ってほしいんです。寝る前に、ね、すぐ入るとね、はい、どうしてもこう、まあ、体がですね逆にですねちょっと起きてしまうと言いますかね、
うん、
寝る直前よりもですねできるだけ寝る2時間ぐらい前に あのお布団に入る2時間ぐらい前にお風呂に入って、はい、クールダウンして、うん、眠りやすくしてやる。
なるほど。
でお風呂の温度はできるだけぬるめの40度から41度でですね、
はい、
体を温めて皆さん元気にまた秋を過ごしていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれです。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
お送りしましたのは沖縄出身のアーティスト上間綾乃さんの悲しくてやりきれないという曲ですね。
なんかすごくあの心が落ち着く
ですね、
いい曲ですね。
やはりそういう沖縄の音楽とか、
うん、
こう音階がね、独特でちゃんとそういう文化を守った音楽っていうのが、はい、沖縄独特のあるじゃないですか、はい、だからやはり、まあ、日本だったら演歌とかになるのかな、まあ、そういう日本の伝統的な文化っていうかそういうのをちゃんとこう自分の音楽に取り入れていくっていうか、うん、まあ、どうしても西洋音楽勉強してきてるのでね、
はい、
西洋音楽にこう偏りがちなんですけれども、うん、それも必要やなって最近よく思うんですよね、はいはい、上間綾乃さんの中悲しくてやりきれないという曲でした。さて今日はですね、ちょっといろんな輪廻転生とかのお話、
うん、
仏教的なお話になっておりますけれども、最近はもういろんなね、スピリチュアル関係のことでたくさん本が出てるっていうようなことも、うん、前半でお話ししましたけれども、先ほど最後に出てきました前世療法137回の前世を持つ少女、
うん、
上野ひどみさんという方が書かれている本なんですけど、すごいでしょ。一人の15歳の少女が、著者の、ね、中野さんの前世療法を受けたことから、うん、137回の前世を思い出しましたというお話なんですよ。
それもすごいですね。
すごいでしょ。まあこれパラパラとこう読んだんですけれども、うん、部族間の闘争で洞窟に閉じ込められて死んでいったというお話とか、洞窟に今閉じ込められてますとか、まあそんな話だ、踊り子だった人生とか、まあショックだったのがね、白人のスポーツハンティングで殺されたアボリジンの青年のせいだった話、うん、まあもっとずっといっぱいあるんですけども、ちょっと興味を持って今立ち読み、絶賛立ち読み中
今だけど思い出しましたけどね、ミサップが、前映画でね、
はい、
推薦してくれたあの前世、あの少女がその前世を思い出す映画
に出てた、ありましたね、
あれをね、
インドの、
あれインドの映画、ね、
ありました、
見ましてね、すごいなんかあの
ありました、ありました、
あれなんというタイトルでしたですかね、ですね、あの映画すごく良かったんですよね、
ありましたね、
うん、インドの映画でしょ、
インドの映画、うん、で前のご主人を訪ねていくんですよ。
ああ、なるほど、ね、そうそうそうそう
でしたよね、
うん、
まあそうやって覚えてらっしゃる方もいるということは、うん、まあ生まれ変われるかもしれないということかもしれないですけどね、
うん、生まれ変わるのがいいのかどうかっていうのもありますけどね、
うん、まあ私今そのね竹の間っていう風な、
うん、
竹の間っていうサイトがあるんですね、
う
ん、そこのものを時々よく読むんです、よく読むんですけども、うん、そこに書かれているのがね、私たち70年80年の人生 ですが、それが、パッと気がついて死んだ時にね、実は3分間の夢だったと、うん、かもしれないですっていうふうなことが書かれてるんですね。まあそれを読むとね、今悲しいことも苦しいことも楽しいこともいろんなことが起こって、それを経験しにね、
うん、
まあ、地球は地獄だというふうなことを書かれてましたけど、そこに、うん、ね、苦しいこともたくさんありますけどね、
うん、
まあそれも含めて楽しむ。実は私ね、前世療法を受けたことがあるんですよ。
え、
前世療法、
あ、はい、それは どんなんでしたっ
け、ね、5回あるんですね、うん、で1回目、まあ、なんていうかな、こうちょっとリラクゼーションしたソファーのとこに横になって暗くなって、その女性の催眠術師みたいな方がね、いろいろ質問してくるんですけども、うん、でもうあなたは死ぬところですとか、そういうことをいろいろ言ってくるんですよ。で言ってくれるんで、それを思い出して、で全然なんか覚えてないんですけど、最後にね、4回目行った時にね、自分のその小さかった時、子供の時に音楽を習ってたじゃないですか、そのことが出てきてね、はいはい、その時の気持ちになって、うんうん、ダーって泣いてるんですよ、うんうん、まあ、そんなことを思い出しましたけど、5回目はなんかちょっと怖くなっていかなかったんですまた行ってみたいなと思いますけど、そんなことがあるんですよね、
うん、
で、こんな記事があるんです。輪廻転生が実在することが量子論で判明しましたと、
うん、
専門医、死後あなたの意識は次の人の脳に張り付くと、そんな記事がありましたけどね、うん、まあ、だからまた何回も、あ、それはん、その人生の後に中間生っていうのがあって、まあ言うたら天国にいてる時間ですね、その間に次どうするかを決めれるそうなんですね、
うん、
もう一回行くかどうかジェットコースターみたいなもう一回行くみたいな、
なるほど
なんだって、
うーん、
まあだからそれをね、読むといつも思い出すのが、私が子どもの頃にピアノを練習してた時にね、左手がどうしても動かないんですよ、
うん、
でしかも平音記号がね、幼稚園ぐらいの時ですよ、
うん、
読めないんですよね、
うん、
ちょっとこれおかしいなと思って、なんてやろうって、もうなんでこんなんちょっとやばいなと思ったんですよ、こんなことありえないのになって、うん、なんでそんなこと思ったんかなと思って、ちょっと大人になってから思ったんですよ、
うん、
だってこれやったらやばいって思ったりとか、おかしいなと思うのって昔にやっぱり弾いてたんやろなっていうふうに、
なるほど、
ちょっとね、まあ、中学ぐらいの時に思ってたんですけどね、
うん、
まあ、まあそんな不思議なことがちょっと思い出したりとか、
うんうん、
ね、まあ例えばチリにいてるね、ママみたいな人がいてるんですけども、まあ彼女ともね、それだけ深いお付き合いができるっていうのも、もしかしたら前世では親子だったのかなとか、
なるほど、
そういうのありますか、なんか。
そうですね、まあそこまで考えたことなかったんですけどねだけどそういうつながりっていうのはやっぱり絶対あるんでしょうね、
あるかもしれませんね。今さっきその輪廻転生が実在することが量子論で判明っていうふうな記事の中にですね、その今回のニュースを英国紙がと発表してるんですって、
うんうん、
でアメリカのバージニア大学医学部精神科のジム・タッカー博士の研究により、前世の記憶を持つ子どもの存在が決定的になったというっていうふうな記事だったんですけどね、うんうんうん、そこがそれがだから前世の子供、前世の記憶を持つ子供がたくさん本当にいるらしくて、まあ、そんないっぱい本も出てますけれども、やはりね、私がもう一番心に残ってるのが、一番最初に冒頭で話した森田健さんの、
うん、
生まれ変わりの多い村の話ですよね、
はいはい、うん、
それはそこの村は中国の村で生まれ変わりがいっぱいいてるんですって、うん、なぜかというと不思議なことに、そこのおばあさんがね、
うん、
その死んだ時にスープを飲むんですって、飲まされるんですって、あるスープを死んだ後すぐに、
うんうん、
でそのスープは全部忘れるらしいんです、飲んだら、
うんうん、
でもすごく喉が渇いてて、もう飲みたくて飲みたくてしょうがない状況になってるんですその時点で、うんうん、でもそれを飲んだら今世のこと忘れてしまうから飲んだらあかんよってみんなに伝えてるんですよ、おばあさんとかおじいさんが、うんうん、だから飲まない人が多いから覚えてるんですってだから飲んだらいかんのよね。
なるほど、
うん、でその中国の、その生まれ変わりの多い村は 昔の隣町のどこどこに住んでてっていう人が訪ねてくるんですって、
うん
うん、すごいでしょ、
ね、え
だからスープ今ちょっと言ったから、うん、これ前も言ってるんですよ。だから覚えてたらそのスープ飲まないようにしたら覚えてる。
飲んだらダメなんですね。
忘れちゃうんですよ。
わかりました、ま、
でも忘れた方がいいかもしれんね。
ねえ、どっちがいいんでしょうかね。
ねえ、この私は何が嫌かって言ったら、またあの幼稚園の時みたいにもうなんていうかな、厳しいピアノの稽古をしなくちゃいけないのは嫌だなと思うんですよね。あれは嫌なので、そのまま今のね、
うん、
知ってることをそのまま持っていきたいですよね、次に。
ねえ、
うん、
まあ、さっきちらっと言いました、さっきからずっと思い出そうとしてるんですけど、そのインドの映画の
あれマヌカの旅とかじゃん。
あ、そのタイトル、もう一度あの映画見てみましょうか。
そうですね。
あれもなんか少女がもうその前世の記憶を
持ってるんですよ。
持ってて、そのずっとそういう行動していくような映画ですよね。
そう、だからきっとスープ飲んでないのよ。
なるほど。
で、前のご主人のところに行くわけですよね。
うんうんうんうん、
まあね、やっぱり覚えてらっしゃる方の話聞きたいですね。
聞きたいですね。
聞きたい、直接聞きたいです。
このラジオを機の皆さんで、
そういう誰かいらっしゃる方いたらすごいですね。
経験されている方、よろしくお願いします。
本当、教えてください。はい、それではラブポールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。これどっかに書いとかないとみんな忘れるかもしれないから、スープ飲まないようにねって書いとかないとダメですね。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。